都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。今回ですね、岸本さんが、まだですね、入院中ということなので、今回僕が、一人で配信させていただきます。でですね、ちょっとここで、ご説明しなければいけないことがありまして、まずですね、岸本さんの容態ですよね。皆さん、入院したという状況だけはですね、SNS で、もうご存知かと思うんですけれどもですね、今どういう状態かというのをですね、詳しくご説明させていただきます。まず岸本さんなんですけれども、もともと扁桃腺を患っていまして、そこがですね、腫れ上がってしまって、熱を持つと、体がね。で、かなり熱を持っていると、もうこれ手術で扁桃腺を切らなきゃいけないんですけれども、これが腫れ上がって体が熱を持ってしまっていると、要は手術できないんですね。で、手術を1月末に控えていたにもかかわらず、岸本さんですね、ちょっと体を壊してしまいまして、熱が上がってしまって、で、これでは手術ができないということで、その熱が、冷めるまでをですね、ちょっと病院で、安静にして、体を治していこうということで、治療に向けた入院だったんですね。で、体が治りまして、で、手術と相なりまして、本当今日撮ってる、あげる本日ですね、岸本さん喉手術しまして、無事ですね、こちらが成功しまして、もう扁桃腺切り取っているんですけれども、まだですね、体が治らない、喉が治らないということで、今回は僕が一人で、配信させていただくという形に相なっているんですけれども、なのでですね、岸本さん全然心配するほどのことでもないのでですね、皆さんご心配なさらず、近日中に岸本さん復活しますので、それまでは僕はちょっと、頑張らせていただきます。で、話変わりまして、2月迎えまして9日ですね、都市ボーイズ岸本の入院費を稼ぐライブ、こちらですね、もうチケット完売しているんですけれども、どのような、イベントライブになるかというのをですね、まだ、きちんとしたご説明をしていないので、ここで説明させていただきます。まずですね、オープン18時、スタート19時でございます。2月9日。こちらのイベント何を行うか。ちょっとですね、僕とですね、ロックカフェロフトのですね、店長さん。ここで話し合って、こういうようなイベントを開こうとなったんですけれども、その後、岸本さんに聞くと、入院費ぐらい俺持ってるよと、貯金しているということだったので、ちょっとライブ名を変えまして、都市ボーイズ岸本、を感謝するライブみたいな感じにちょっと変えていこうかなと思っております。ただ作家っていうのは今月働いたお給料が今月末もしくは次の月の頭に振り込まれるってことはないんですね。作家というお仕事は仕事が終わるとその2ヶ月後もしくは3ヶ月後に振り込まれるんですよ。で、入院してしまうともう全くこれ仕事できないんですね。で、岸本さん今入院されていて、で、1月結構入退院を繰り返しているので、1月全く働けてないんですよ。ですから、この時に怖いのは、要は2ヶ月後、3月、4月とかなんですよね。ですから、ちょっと今回、都市ボーイズ岸本の入院費を稼ぐライブという風に銘打ってお客さんに来ていただいているので、ここでのもう、売り上げは全て岸本さんに渡しますので、感謝するライブと言って、間違いはないんじゃないかなと思っております。で、何を行うかなんですけれども、以前ですね、わらかいで、ロックザ岸本っていう企画があったんですよ。これ何をやったかというと、岸本さんのクイズなんですね。岸本さんが、まだ幼い頃、ちょっとロックアーティスト気質なところがありまして、例えばですけれども、遠足行ってお弁当忘れた。で、食べるものがない。どうしたか。歌を歌って、お弁当のおかずをいただいた。みたいな、もう小さい頃から俺はロックアーティストだったよ。みたいな感じで言ってたんですよ。プロと、岸本の違いっていうのは、金銭を受け取るか、おかずを受け取るかの違いだったみたいな、そんなことをおっしゃっておりまして、そういうですね、ちょっと変わった岸本さんのクイズをですね、また、この岸本の、感謝する会で、また復活させて、僕が見た岸本のクイズを今回出させていただこうかと思っております。題しまして、 岸本ック25。アタック25のパクリなんですけれども。それか、まあ、オールスター岸本感謝祭。まあ、どっちかちょっと考えてます。まあ、どちらかをやります。どちらにしてもですね、まあ、岸本さんの、岸本さんに関する、まあ、クイズでございます。僕が見たですけれどもね。まあ、そういったものをちょっと催そうと思っておりますので、まあ、来られる方2月9日までにですね、岸本の情報をですね、たくさん仕入れて、で、ここに向けて予習化していただければなと、勉強していただければなと思っております。で、また話変わりまして、2月の27日、こちらの、イベントの告知をさせていただきます。こちらがですね、2020ライブジムボリューム6、出演都市ボーイズでございます。復活した岸本さんがちゃんとですね、イベントに、出演されるのは、こちらが、復帰後は初でございます。ぜひぜひ岸本さんにですね、ちょっといたわりの言葉をですね、かけていただければなと思います。こちらではもう完全にクイズとかではなく、もう分厚いですね、完全なオカルトのネタをご紹介、まあ披露させていただきます。まあ岸本さんはちょっとわからないんですけれども、僕に関しては霊感がない人でないと働けない職場というものがありまして、そこへちょっと潜入取材ですね、一日ですね、働かせていただきまして、でちょっと動画も回させていただいております。そして、なんで霊感があるとそこで働けないのか、霊感ない人しかそこで受け付けないのかという理由もですね、まあ、全てそこで語らせていただきます。ここでしか聞けないお話になっております。ぜひぜひ、ご来場ください。ここまでがまあ普通のお知らせでございました。で、今回、まあ、岸本さんいない中何をするかという話なんですけれども、まあ、岸本さんがいるとですね、まあ、気を使ってできないプレゼンなんていうのを今回していこうかなと思っております。そのプレゼンというのが、岸本さん、歴史が嫌いなんですね。苦手かな？嫌いというよりは。苦手なので、今回は僕がですね、まあ、岸本さんがいないので、ちょっと分厚いですね。完全にもう歴史好き。そして、まあ、歴史がちょっと苦手なんだけれども、ちょっと知りたいなという方にですね、お送りする、もう歴史のプレゼンをさせていただきます。いきます。その時、オカルトが動いた。でございます。こちらはですね、僕が歴史の話をする、披露する、プレゼンの企画でございます。でですね、歴史と言いましても、まあまあ、何千年、何万年とございます。どこを切り取って今回プレゼンするかと言いますと、脳でございます。脳って言っても、何のこっちゃわからないですよね。誰が作ったか、どのように流れて今に受け継がれているか、何のこっちゃわからないと思います。それでこちらをですね、一から、室町時代から現代におけるまで全て洗ってご紹介させていただきます。これが終わる頃にはですね、ちょっと明日能でも見に行こうかしらみたいな、そういう頭になっていればこれ幸いだと思っております。まず能というのはですね、伝統芸能最高峰と言われておりまして、現存する最古の舞台芸能と言われております。そして制作者なんですけれども、世阿弥、これが室町時代に制作されたんですね。で、言う人が言うと能なんていうのは究極の芸術なんていう、褒めもですね、褒め言葉もいただいているほど素晴らしいものなんですね。まず室町の半ばです。南北朝の動乱が収まってですね、この室町でというのは、平和だったんですね。で、時の権力者というのは、三代将軍の足利義満ですね。で、この時にはまだ能はなかったんです。能の代わりにあったのが、てか能のルーツですね。能のルーツであったのは、この猿楽というものですって、猿楽というものは、滑稽さを、まあ、見ていただいて、お客様に笑っていただいたり、感動していただいたりというものが、まあ、この猿楽だったんですね。で、この猿楽というものを進化させて、滑稽さで笑いを取るのではなく、深いテーマ性を込めたものが、これ、能なんですね。で、能を作ったのが世阿弥なんです。まずですね、奈良県川西町、まあ、世阿弥の生まれというのは、猿楽の一座だったんですね。で、猿楽というようなものと何かというと、寺でですね、鬼などを、まあ、滑稽に、演じるというものが猿楽。で、14世紀、観阿弥という天才がいました。これは世阿弥のお父さんですね。かなり身長が高いという記録が残っております。で、記録によると、女性を演じると細々と、少年を演じると12、3歳に見えると。 だ女性を演じさせても少年を演じさせてもこの観阿弥というのは身長が高いにもかかわらずそのようにしか見えなかったという天才なんですね。で、観世座というですね一座を率いておりました。でですね、この観世座がこの猿楽を進化させるんですね。まず癖舞、表紙を取りながら物語を語る芸でございます。たくさんの言葉を表現して複雑なストーリーをこの猿楽に取り入れると。でこれが新鮮な驚きで今でいうところのラップに近いというふうに学者は語られております。でですね、京都の今熊野神社足利義満がですねこの観阿弥を目当てに実はやってくる時があったと。でこの観阿弥はこの義満に好かれたいがためにそこで型破りな演出を行います。まずですね、沖縄がこの演出 でまず一番に出てくるんですね。沖縄というのはおじいちゃんです。おじいちゃんがふーっと出てくると、それはですねまずその一座の長老一番年寄りがこれ演じるんですね。おじいさんがこの沖縄を演じるというのは決まりだったんですけれども、なんとそこで観阿弥この沖縄を自分で演じるんですね。でそこで義満は、おーちょ待て待て待て待て、あのおじいさんものすごい背高いなって言うんですよ。そしたらお月の者が、あ実はあれおじいさんではなく観阿弥という一座のトップでして、すごい大男だな、大男なんですよ、いやでもおじいさんにしか見えないなみたいな、もうものすごいですねこれ評判が良かったと、義満のね。で義満が気に入ったのがですねこの観阿弥だけではなかったんです。義満が気に入ったのはもう一つあったと。その一つというのがその時ですね12歳であった世阿弥だったんですね。観阿弥の息子でございます。この世阿弥ですね超男前、しかも演技力が抜群だったと。むちゃくちゃ男前で、なおかつですね、子供の演技させたらものすごい上手いと。こらすごいな、この子は、ということで、義満が気に入るんですね。そして記録が残ってるんですけれども、1378年祇園祭。なんと、義満の横には世阿弥がいたんです。義満はですね、この世阿弥を寵愛してまして、なんと同じ器まで使わせていたと。というふうにですね、五愚枚記というですね、書物に記録されていると。ものすごい愛されていて、自分と同じ器を使わせると。これかなり寵愛してますよ。僕は岸本さんを寵愛してるから、器全然使わせますけれども、岸本さんは僕を寵愛してないからか、器使わせないですからね。だから僕における岸本というのが、この義満におけるこの世阿弥だったんですね。としみなでしか伝わらないこの例え。そしてですね、記録が残っております。男色というのは主従指定官の愛情が煮詰まった形で、初々しい少年に女性的な美しさを求めるというよりは若さと美の象徴として男性の理想を求めたようであると。で、僧侶の間では仏門に入る前にですね、美しい稚児、まあ、少年に観音の化身を見たという物語もあると。世阿弥は将軍の寵愛に溺れるような人物でもなく、好奇心に富んだ利発な少年だった。書物の中でも将軍への恩義は示しても、格別それを誇る様子はなく、無論甘えた根性などは見受けられないと。要は、普通の男色、うわ男の子可愛いな、触ったろかしらという関係性ではなく、指定官の愛情が煮詰まった形だと。で、義満、この後仏門に入るんですけれども、仏門に入る前にその、世阿弥の美しさに観音様の化身を見たと。で、世阿弥がもですね、義満将軍に好かれたらまあ調子乗りますよ、俺将軍に好かれてんでって言って、まあいろんなところで言いふらしたいんですけれども、世阿弥はですねそういったところもなく、溺れるようなこともなくですね、好奇心に富み、そしてですね、無論甘えた根性などを見受けられないと。ものすごい世阿弥がもですねちゃんとした利発な少年だったという記録が残っているんですね。で、義満なんですけれども、まあ、観音様の化身を見た、そして美しい少年という、まあ、そういう二つの理由で大切にしていたということもあるんですけれども、実はですね、この世阿弥を可愛がっていた理由にはもう一つの理由があったんですね。足利義満、足利ですから、これ栃木県出身で田舎侍、田舎武士なんですね。なんで、京都に来て政権を立てたところで、最初からですね、まあ、公家、 これが、今で言うと、まあ、貴族ですよね。貴族をですね、公家を支配下に置くことができないと。要は田舎の武士の言うことなんて聞けないよなんていうことなんですけれども、そこで利用したのがこの観阿弥世阿弥なんですね。というのも、この猿楽は義満の広告塔だったんですよ。要は義満という将軍は、ああいうですね、猿楽の新しい文化というものを持っているらしいぞというふうにですね、貴族がちょっと一目を置く、そういうふうにアピールができるから、こういうふうにですね、猿楽、観阿弥、世阿弥を可愛がっていたという記録もあるんですね。でですね、この観世座はですね、義満の力も借りて庶民から、京の文化の中心になります。そして、時代流れまして1384年、世阿弥と義満の出会いから10年経っております。ですから世阿弥は22歳なんですね。そこでですね、観阿弥巡行先で死去してしまうんです。でなおかつ10年経って22歳、要は観音様の化身というのは、若い少年に見るということですから、22歳はもう少年ではない。年をとって美少年ではないということで、なんと、義満から捨てられるんですよ。お前も少年ちゃうからもうええわ。観音様の化身でもないし、少年でも見られんから、もういいんで。って言って、義満から急にですね、世阿弥捨てられるんですね。で、捨てるということは、新しいですね、寵愛するアイテム、要は人ができたということですよね。この時、義満から寵愛されているのは、近江遠覚犬王という存在。この犬王はですね、天女舞、優美な舞をするんですね。天女のようにふーっと舞っていく。その優美な舞が義満の目を引いて、いや、今は世阿弥ではなくこの犬王だということになりまして、この犬王を寵愛する。しかもですね、この犬王、義満が出家して、道義という名前を授かるんですけれども、この道義の道の字を一文字いただいて、道阿弥と名乗るんですね。これ、世阿弥よりも可愛がられてるんですよ。世阿弥は名前をいただけていないんですよね。で、義満は出家して道義という坊さんになって、道の字を一文字もらうっていうことは、これ素晴らしいことですから、とても可愛がってたということが、まあ、ここからちょっと見受けられますよね。で、義満にですね、再び認めてもらうため、世阿弥努力します。お父さんいないですからね、自分が、観世座を引っ張っていかなければいけない。22歳ですよ。22歳言うたら、僕はあれですよ、AD してまして、毎日毎日ですね、仕事与えられて帰れなくって、夜中泣いて朝起きて、上司が来たら涙拭って、おはようございます、今日も頑張ります、って言ってた時代ですよ。ここまでは僕一緒ですよね、だからね。世阿弥と早瀬は22歳の間ではまあ一緒ですよ。努力していたと。世阿弥も早瀬もね。大柄な父と比べて世阿弥は背が低いんですね。その時のですね、自分の劣っているということですね、この世阿弥はこのように語っております。私は背が低く足が機敏に動くため、観阿弥に比べて劣っていると。私は足が機敏に動くため劣っている。いや、機敏に動くんならええんじゃないのと思うじゃないですか。ささささささと、足が動くんであればこれ劣っていないじゃないと思いがちなんですけれども、これは脳ですから。脳というのは体が切れる、かなり素早く動くというのはこれマイナス面なんですね。ゆったりと情景を表す、これが脳ですから。そろりそろりそろりってね、今モノマネされてる方もいらっしゃいますけれども、ゆったりと動かないといけない。ですから体が切れるのはマイナス面なんですね。どしっと構えてゆったりと動くに比べて、世阿弥は足が機敏に動くため私は劣っているんですよというふうに、まあ、記録も残っている。でですね、世阿弥が目指したのは、しとやかで柔和な世界。で、これを幽玄というらしいんですけれども、その幽玄を目指していると。で、ライバル、犬王ですよね。道阿弥の優美さ。優美さと父のですね、演技力。これをですね、組み合わせて、新たな美を作ろうと、世阿弥は努力します。そして、1399年5月。あれからですね、16年経っております。捨てられて15年、16年経っております。義満は息子、義持にですね、将軍職を譲ってですね、北山殿、要は別荘を造営すると。で、これが、ま、後に金閣寺なんですけれどもね。で、この北山殿、別荘を作った、その、お披露目会があると。そのお披露目会に、この猿楽を催そうじゃないかっていうふうに、これ段取るんですね。 で、政治文化がこの地に渡ったという、これ重要な舞台でございます。この時抜擢されたのが、なんと、道阿弥ではなく、世阿弥なんですね。再びですね、義満、世阿弥を寵愛するようになるんです。世阿弥が作り出した新しい芸というのが天下に認められたと。そういったと言っても過言ではないと。で、それから、9年でございます。1408年。世阿弥46歳の時です。義満がなんと永眠してしまいます。要は自分を可愛がってくれた、自分に仕事をたくさんくれた、この義満が亡くなってしまうんですね。ピンチでございます。しかもですね、ライバルで、増阿弥というですね、新たな芸が、またこれライバルとして、君臨すると。で、どのような芸を見せていたかと言いますと、世阿弥がですね、その時の衝撃を記しているんです。扇を回して止めただけで、感極まり涙が流れた。かなり衝撃を受けたという記録を、世阿弥が残しているんです。わずかな動きで深い感動。これっていうのが、禅宗。要は、座禅で悟りを開くというのが、この室町時代中期最先端の思想だったんですね。装飾を捨て、本質に迫る姿勢だと。要は、少ない動きで、全てを語るという。要は、余白の美学。答えを自分で出すんではなく、お客様に解いてもらうという美学。それが舞台で表されていると、表現されている。これはすごい感動だということで、世阿弥はものすごい感動を受ける。そして衝撃を受けるんですね。これではダメだということで、世阿弥も禅を取り入れて、そして自分の演技力だとか、自分で作り上げていた幽玄というものを組み合わせて、新たな境地に達します。その時の、世阿弥の言葉。心を十分動かして、体を七分動かせと。体を使うというですね、体術、いわば体術と言われるようなこの芸術で、逆に体を使わないという発想。お客さんに想像力を働かせると。要はさっきの禅ですよね。禅を取り入れた、この増阿弥と同じように、自分もですね、自分で答えを出すんではなく、お客様に考えてもらう。答えを出してもらうと。で、なおかつ、心をすごい動かすと。そして、体は七分動かそうというふうに、記していると。どのようなことかというと、要はですね、答えを出さない、動きですから、僕は峯岸みなみに近いんじゃないかなと思っております。峯岸みなみは坊主にしましたよね。で、坊主にした理由というのは、反省だったんですけれども、なぜ坊主にしたか、誰に坊主にしろと言われたかなんていうのは、私は引退後語りますと。言ってますよね。それはどういうことかというと、要はお客様、要は僕ら、坊主を見た僕らに対して、なぜ坊主にしたかというのを考えさせる。要は、想像力を働かせるという。だから、この時の世阿弥は、峯岸みなみだったんですね。坊主にしたね。全く同じです。この時期に世阿弥は新たなる挑戦を、またここでスタートさせます。この新たなる挑戦というのは、能の脚本を書くことなんですね。世阿弥が書いた脚本は少し変わった構造をしておりまして、これが無限能という、構造なんです。時間軸で動くというのが、一般的な脚本だったんですけれども、世阿弥はこの、無限能という、能の脚本の方法を書きまして、これどういう意味かというと、心の動きで進行していく。例えば、旅の僧が、女性と出会うと。で、その女性は土地にまつわる昔話をした後、その昔話に出てくる女性は私だ。私は実は亡霊なんですと、ほのめかし消えると。で、その話を聞いた後、僧侶が眠りにつくと、夢の中に先ほどのですね、女性の霊が出て、舞で心の叫び、これ恨みなど悲しさなどをですね、表現するという。だから、主人公というのは悲劇のうちに亡くなった弱者や敗者をこれ主役にするんですね。地獄に落ちてしまった人間を地獄から引き上げて舞台で花を咲かすという手法。天才的なんですね。無限の。で、室町でこれが流行ったというのが、これ特別な意味があったんです。というのも、室町時代の町民は、この無限のを精神療法として見ていたんですね。心の解放が行われているシステムになっていたんです。 というのも、この室町の前、南北朝の、まあ、動乱があったと。この南北朝の動乱の思い出をかき消し、弔い、そして癒してくれるというのが、この、世阿弥の考えた、この無限能だったんですね。要は、亡者供養と未来創造を、これ、一度に行っていたんですよ。というのは、この世阿弥が観阿弥、父を弔い癒し、そして父の技術を使って新しいですね、造阿弥の禅の技術も取り入れる。要は自分にとっても父を弔って癒して未来を作る、思いがあったと。その切実な自身の思いをぶつけてこの能を生んだんですね。自分と照らし合わせた新しい芸を作り上げる。そして、この芸というのをもう年もいってきましたから、次の世代に引き継いでもらいたい。受け継いでもらいたい。この当時ですね、世阿弥には子供がいなかったため、弟の息子をですね、義理の息子に入れます。そして名前は三郎。この三郎というのは、観阿弥がですね、観阿弥を名乗る前、三郎という名前を名乗っていたので、要は、代替わりさせるために、要はこの、義理の息子を入れてますから。だから三郎という名前を継がせるというのは、これは後継ぎとして育てますよという意味があったんですね。なんですけれども、その後すぐにですね、世阿弥にですね、これ実子が生まれてしまうんですよ。実子、これ十郎でございます。で、名前はですね、義理の息子が三郎元重、実子が十郎元政。ともにですね、芸に励み優れた能の役者になっていきます。そして、時は流れまして、1422年。60歳で、世阿弥はですね、出家します。そして、観世座を率いる観世太夫の名を退きます。ですから、この観世太夫を、まあ、普通で考えると、自分の名を、自分の芸を継がせるためにですね、三郎を、要は義理の息子にしていますから、普通に考えると、この三郎元重に、継がせるんですよね。なんですけれども、後を継いだのは実子である十郎元政なんですね。自分の息子が可愛くて養子ではなく実子に後を継がせてしまうんです。可愛いというだけの理由ではなく、この十郎元政は脚本を書くのが完璧だったと。ものすごい素晴らしい脚本を書いている。で、このですね、世阿弥語っているんですけれども、能の本を書くこと、この道の命なり。と残してるんですね。だから、脚本を残す方のこの、実子である十郎元政に、継がせたんではないかという。でですね、三郎元重は別に一座を作るんですね。要は自分は継げなかったから、自分を評価してくれる、ために評価してもらうために別の一座を作ると。で、このですね、独立した方の三郎元重になんと大きな後援者がつくんですね。この講演者、奨励院門跡義円。この奨励院門跡義円というのは、義満の息子で、現将軍義持の弟なんですね。当時僧侶を教えてため、この奨励院門跡義円という名を名乗っていると。で、その後です。1428年、なんと時の将軍ですね。要は義円の兄、義持が亡くなってしまいます。で、義持が亡くなるとですね、まあ、次の将軍、くじ引きで引くんですね。要はくじ引きとかを使って神様、要は神の啓示で受け取った方が次の将軍を受け入れるというものなんですよ。この時選ばれたのが三郎を、応援していた義援なんですね。で、後援者が将軍になるということは、要は、観阿弥世阿弥をものすごい可愛がっていた義満がいましたよね。その時と同じ構図になるわけですよ。それが実子ではなくですよ。この世阿弥の。要は、義理の息子で、観世座から抜けた三郎が、この時の将軍とつながりを持ってしまうと。後援者が将軍になる。そして、義援は、足利義教と名を改めます。で、義教、感情の起伏がものすごい激しいということで、ちょっと問題視されていたんですね。その次の年です。1429年。十郎元政のですね、大事な舞台が急に取りやめになってしまいます。これはですね、上皇の前での舞台、ものすごい大事な舞台なんですよ。なんですけれども、これがなぜか取りやめに。なぜかというと、これは、三郎を応援していた時の将軍、義教が裏工作を行っていたと。このような、 記録が残っております。丹勢十郎元政と世阿弥を両人召してはならない、呼ぶことはできないというふうな義則の証言の記録が残っているんですね。で、その時三郎はどうなっていたか。三郎は別の一座を率いて天下無双希代の上手と言われていたんですね。これどういうことかというと、三郎の方は十郎と違って要は舞台演技がものすごい素晴らしかったと。で、これは世阿弥をしのぐほどの達者というふうに当時、呼び声が高かったと。ですから能のですね、脚本を作る能力があった、まあ、十郎なんですけれども、この時の将軍が愛したのはやっぱり、目で見る素晴らしさですよね。それが世阿弥をしのぐほどの達者、天下無双って言われたらやっぱり三郎の方を応援したくなる気持ちもまあわかるなと。で、このですね、時の将軍義則がですね、もう三郎を可愛がってますから、これ十郎はもうええんちゃうん言うて、もうすぐ裏工作しまくって、十郎が要は京で働けなくなるんですね。で、十郎は京の町から消えます。そして消えた後ですね、奈良に、向かっているんですけれども、この奈良にですね、天下は、大弁財天社というですね、社がありまして、そこにですね、十郎元政の言葉が書かれた面が残っています。心中諸願、成就円満なりという。まあ、この言葉にはですね、もう一度復帰して、京都でやりたかったという願いが残されていると。ただその願いも虚しく、1432年、32歳の年で巡業先で実は、十郎元政は、急死しております。そしてここではですね、暗殺されたという話もあるんですね。その若さで亡くなるのはおかしい。しかも急死というのはちょっとということで、まあ、暗殺されたんではないかと。で、1433年、要は急死したその次の年でございます。養子であった三郎元重が観世太夫になります。要は亡くなってますからね、十郎元政が、義理の息子の方の三郎の方にですね、観世太夫の名が渡ると。で、その次の年です。この時ですね、1434年、70歳を過ぎていた世阿弥なんですけれども、足利義則の命で佐渡に流刑、まあ流されるという罰を与えられると。理由は不明なんですよ。なぜ流されたかわからない。記録には残っていないんです。ただ佐渡に渡ったという記録が残っている。そういう、まあ、罰を与えられたという記録が残っているんです。だから佐渡で亡くなったのか、それとも京にその後戻ってきたのかということは誰にもわからない。記録が残っていないんです。ただ81歳で亡くなったという、記録だけ残っております。でですね、世阿弥が佐渡に流された後にですね、作られた世阿弥最後の書、小唄集ですね、金刀書というですね、金の島の書、金刀書、悲劇に見舞われながらも歌を読むという、まあ、本当に能を愛した天才、世阿弥だったと。でですね、観世座を継いだ養子、天才三郎ですよね。演技が素晴らしかった。天下無双ですからね。天才三郎はですね、音と名前につけて音阿弥と名乗り、晩年まで活躍しております。ですが、この、音阿弥が亡くなった年、応仁の乱が始まって能は廃れていき、世阿弥もですね、要は佐渡に流されていますし、記録もなく忘れられていくと。再びですね、日の目を見たのは、戦国時代を経た江戸時代、なんと、徳川家康にこの世阿弥の歌が愛好される。そして、幕府の式学に選ばれると。幕府で要はこの、世阿弥の歌をみんな読みましょうというふうに、まあ、選ばれると。でですね、さらに幕府だけではなくですね、町人の間でも能の一部が歌われる歌いという遊びがですね、大流行すると。だから世阿弥が作られた歌というのが時を超えてですよ、何百年も超えてこの江戸で歌われるようになると。で、さらに、明治の終わり、世阿弥がですね、再び再発見されます。1900年の、まあ、頭ですね、吉田東吾というですね、学者さんが、風刺家伝というものを研究するんです。この風刺家伝というのは、世阿弥が書かれた書なんですね。で、そこで世阿弥の思想が一般的に知られるようになるんですね。で、風刺家伝、どのようなものか。これはですね、風刺家伝というのは、要は能を、まあ、一生涯やり続けようとする男はこうあるべきという生き方のマニュアル本なんですね。 まあちょっと簡単に説明させていただきます。能を学ぶ者の一生どうあるべきか。稽古は7歳から始めろ。心の赴くままに演じさせるべし。12、そして13歳。どのようにしても有限となる。ただしそれは一時のこと。17、8歳。生涯能を捨てない覚悟で稽古すべし。24から5歳。自分をうまいとは思ってはならない。34、35歳。天下に認められなければならぬ。そうならなければ後は落ちるのみ。44、5歳。若い者に花を持たせ自分は控えめになれ。で、50歳以降は何もせぬより他なし。何もするなという、まあ、教えなんですね。で、この風刺家伝、世阿弥が残した風刺家伝のですね、要は直筆のですね、書物がある場所に残っているんです。どこに残っているか。実はですね、音阿弥は死んだんですけれども、まあその血筋がずーっと受け継がれていまして、今に実は残っているんですね。それが、観世家というですね、大きな家元なんですね。で、観世家にはですね、先祖代々この風刺家伝の直筆が伝わっておりまして、このような教えがあると。蔵が倒れるとき、真っ先にこれだけは持って逃げろ。とずっとですね、伝わっているんですね。で、この風刺家伝というのは、北山殿で行われた、要は吉光の前で行われた、まあ、能があったと。で、その後書かれたもの。で、読むのは後継ぎのみと言われているんですね。風刺家伝直筆で能を理論的に書かれた日本初の演技論。ですから、まあ、世阿弥はですね、流刑にあって猿に流されているけれども、教えはずっと今日に残って、今日まで受け継がれているという話なんですね。で、その他にもですね、宇宙飛行士の野口聡一さん。宇宙開発をですね、民間の手で行いましょうというですね、まあ素晴らしいですね、プロジェクトの中心的な役割を、取り仕切っているんですけれども、なんと野口聡一さんが今ですね、お守り代わりに読んでいるのが、世阿弥の言葉集なんですね。初心忘れるべからず。私はこの言葉忘れずにずっと取り組ませていただきますと、野口聡一さんは語っているんですね。そして、この能というのは、日本を飛び越えて、パリでも行っておりまして、そのパリでの講演会、拍手喝采、能は素晴らしい、最高だというふうに、パリでも認められていると。そして、まあ、ここまでなんですけれども、今、まあ、能というのが、猿楽から進化して能になって、そこから、まあ、今までというのを、まあ、紹介していたんですけれども、最後にですね、世阿弥の言葉を、ここで紹介させていただきます。命には終わりあり、能には果てあるべからず。命には終わりはあるけれども、能には果てはない。まあ、どんどん取り組むべしと。で、花と面白いもの、珍しいものは同じ。これはですね、新しいもの、珍しいものに取り組んで、お客様を引きつけろという言葉でございます。というですね、まあ、いろいろですね、まあ、30分、40分かけてですね、ちょっと能、そして、観阿弥、世阿弥ですね、に関してちょっと、ご説明させていただきました。で、まあ、これを聞いてですね、ああ、そうなんだと、1300年ぐらいから、まあ、こういう風に引き継がれていて、世阿弥によって作られた能、そして、能というのは、まあ、死者を弔って、で、なおかつ、癒して、で、未来に生かす、そのような教えがあって、作られて、今に、今日に至って、まあ、進化し続けているんだという風に、まあ、ちょっと聞いたらですね、ああ、ちょっと、見に行って、見ようかしらなんていう風になっていただければこれ幸いだなと思っています。で、最後にお知らせなんですけれども、僕は見に行ったことは全くありません。ないのにここまで語るというね、どうでしょう。まあ岸本がいないのでですね、このようにですね、ちょっと興味があって、調べさせていただいた能、観阿弥、世阿弥、観世座についてお話しさせていただきました。以上です。ありがとうございました。